エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
せっかく子供たちは夏休みになったというのに、連日外では遊べないほどのクソ暑い日々が続いておりますけども。
うん。
最近いかがお過ごしですか？
いや、まさにね、その暑さ対策には限界があるなと思っていて。
はい。
これはね、もはやその、なんでしょう。ちょっと待たないといけないと。暑さに耐性のある DNA だけが残るんじゃないかと思うんですよね。ここまで、だから外で遊べる奴らが、
はい。
生き残るんじゃないかと思ってる。
なるほどね。進化を待とうと。う
ん、そう。この紫外線とか、この湿度、気温にも、うん、いや、いると思うんだよね、やっぱ。少しは。
ああ。
対応してる奴らが。
まあ、その、だから、簡単に言うと、極限？すごい寒いとこにいる動物って体がでかいじゃないですか。
うん、おー、そうか。
要はあれは体温を逃さないようになってるわけですよね。
うん、うん。
同じように、サバンナに生きる動物にはそれなりの特徴があったりするわけですよね。
ああ、無毛とかかな。
ああ、どうなんだろう。
例えば。
頭には毛はあった方が多分涼しいです
よ。頭はあった方がいいね。
うん。体毛もね、風が通り抜けることを考えると抜けた方がいいとは思うんですけどね。
まだそこに、それにもだから、なんていうの、特性があるっていうか。
お
何でもいいわけじゃないと思うんですよね。
うん、
だから、その、まあ、ツルツルな部分はツルツルな方がいいかもしれないし。
はいはい。
ね。もしくは、その、多分ね、汗のその蒸発が良ければ、気管熱がより発生するから、
うん、はい。
全身ヒダヒダになるとかもしれない。
いやそうね。表面積を増やしていく方向で。
かもしれないよね。
ほら、最近、うん、VOI の脱毛とかがすごく流行るじゃないですか。
はいはいはい。
あれはもしかしたら、その先ぶれかもしれないですよね。
そうね。
体の中心の部分にある熱がこもっちゃ困るところは毛が抜けていく可能性があるよね。
そうそうそうそう。
うん、で、頭から首にかけて毛が生えてくる可能性がある、ね。うん。熱を吸収しないようにっていう。
そうか。
うん、だから、襟足すごい伸ばしてる人いるじゃないですか。
いますね。
あれは、その前触れですよ、きっと。
まあ、確かに首を守ってるのかもしれないですね。
ジャンボ尾崎ヘアが正解だってことになる。
まあ、ゴルフではそうでしょうしね。
そうそう。
そうか。
あとみんなカッパ並みに、こう、毛を伸ばしていく。うん、
どうなのかね。苦労は良くないと思うんだよね。
ああ。
吸収しちゃうんじゃないかと思って、ね、熱を。
やっぱブロンドになっていくべきですかね。
そうか。
でも、長いこといるんだったら、やっぱメラニン色素はあった方が保護にはなるわけですよね。
だから、頭皮は黒くなんじゃない？そういう意味では。
ああ、なるほど。
よくわかんない。
肌は黒いけど、毛は全部白いみたいな。
そうだね。
うん、
ちょっとだから、我々の想像し得ないね。もしかしたら、進化を遂げるかもしれないから。
うん、そうですね。
まあ、多分埼玉の熊谷あたりが最初かもしれないけどね。
ああ、そうですよね。長瀞遺跡とかで発掘されるわけですよね、うん、そういう人が。
そう、突如そのね、時代になって、この地域から、どうやら人は進化したらしいと。
ああ。
うん。
そうね。
あれだね、壁画とかにもさ、
ああ
全員がなんか暑さで、なんか洞窟の中にいるのに、一人だけ外に颯爽と出るやつの絵とかがその出てきた。選ばれた、なんか、人間だ、みたいな。
そうだね。だから森から出て、サバンナに歩いて行ったやつみたいな感じでね。
そう。
うん。ただまあ人類の歴史上、ほとんどの時代がクソ寒かったので、それに対応してきた我々としては、ちょっとね、変化がドラスティックすぎるね。
だからですよね。
うん、
だちょっとここに関しては、今まで、もしかするとギリギリ寒さに耐えてきた人たちが、一気に開花するかもしれないよね。
は
い、
ああ、そうね、うん。
まあ、そういう意味ではね、ちょっとこう、まあそこの進化がね、出るまでは、その進化をサポートするようなグッズだったりとかね。
ああ、まあね。
だからやっぱり、まあ空調、だからあれか、今、空調服みんな着てるじゃないですか。うん
はい。
あの機能が体に内蔵される。
ああ、そうね。脇腹にファンができる。
エラーみたいな感じ。
そうだね。
うん。
うん。やっぱ風通し良くなる方向には進化したいですよね。
そうだよね。うんうん。だからちょっと、まあ、なんでしょう。太ってない方がいいだろうね、とかいろいろあるけども。
脂肪は溜め込みにくい体になるでしょうね。
まあ、スリムになって、もしかしたら、こう、うん、ね、機敏な感じになるのかもしれないね。
なるでしょうね。ゲームは。
うん。うん、
あと、まあ、みんな横脚になるとかね。
それ、群れ対策で。
群れ対策として。うん。
あ、そうか、そうか。
うん。すごいマッチョの人が脇閉じれないような格好になっていくんでしょうね。
まあ、開けるとこは開いた方がいいっていう。
ね。そういうことですよね。
もしかしたらお尻をさ、人工的にこう広げるような。
ああ。
グッズとか、
はい。そうですよね。あの、桃尻はなくなる可能性はありますよね。
そうだよね。うん、
常にケツを開いておく矯正パッドみたいなものが出てくるっていうことですよね。
うん、そう。脇もちょっと浮いてるようにするとかさ、
うん。そうだね。なんかこう、うん、L 字の金具を差し込んでおくような感じですよね。
そう。いや、ちょっとだから、まあ、ここまでの暑さだとね、
うん、
あの本当に、あの、これ人間適してないなって思うもんね。うん、適応体温、適応体温じゃない。あの、よく、この動物の適温は何度から何度かですみたいな書いてあったりするじゃないですか。
ああ、
動物園とかにね。
うん。
あれを超えたなと思うもんね。そう、人間っていうところに本来書いてある気温のさ、幅をね。
ね。だってバタバタ死んでる時点で超えてますもんね。
そうなるとやっぱほら、ね、次の人種なり、次の何かが生まれないと、だあれだ、よくあるじゃないですか。動物の中でも、なんとかかんとかの、うん、もうちょっと熱に強い、あの、寒さに強い版みたいな。
あまあ簡単に言えば、ね、クマなんかとホッキョクグマの違いみたいなことですよね。
そうそうそう、だからまさにそういうもう一個違うね、人類がこれ生まれますよ、
う
ん、多分ね。
そうね。
うん。
ホットスタッフのやつらがね。うん、ドナサマーみたいな人ですよね。
そうそうですね。名前にサマー入ってるだけだけど。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースと、アレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ペニーさん、カラゾンさん、黒猫マダムさん、ごま塩せんべいさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月13日、NHK、運転席に高校生が。
ん？
JR 東日本のグループ会社の社員を装って運転席に侵入したとして、警視庁は17歳の高校生の書類を家庭裁判所に送りました。
ん？
生徒はスーツ姿で自分で作った名札を身につけて、JR 東日本のグループ会社の社員を装って、昭島市の拝島駅のホームにいたところ、社員だと思い込んだ乗務員から、乗りますか？と声をかけられて運転席に侵入したということです。そして埼玉県飯能市の東飯能駅までおよそ30分間、運転席で乗務員と会話をするなどしていたということです。生徒がさらに別の電車に乗り込もうとしたところ、別の乗務員が不審に思い発覚したということです。これまでの調べに対し、鉄道が好きで運転しているところを近くで見たかったと話しているということです。
いやー、すごいね。まず、この変装のクオリティが高いよね。
そうですね。さすがにやっぱ電車好きなだけあって、駅員さんの格好をよく再現できていたんでしょうね。
ねえ。まあ、あと、おそらくそのマニアだからこそ、
はい。
立ち振る舞いも似てたんだろうね。
ああ、そうね。あの腕ブラブラさして、よしっていう感じ。うん、
あと、共通の話題も豊富だったんだろう
ね。ああ、そうね、うん。電車のうんちくはいくらでも言えたでしょうね。うん。
そうだろうね。じゃなきゃさすがに。だって、その時点でも破られてないんだもんね。
そうですよ。
次の電車の人に見破られたんだからさ。
そうそうそう。だから、まあ、乗り入れてる電車、
うん、
については完璧だったんでしょうね。
そうかそうか、うん、それにしても乗務員ってさ、
はい、
乗りますかって言ってうんって言ったら乗せるんだね人を。
あ、なんかたまに乗り合わせて次の駅で別の業務に復帰するみたいな人いますよね、
うん、そういうこともそう多分して知ってたんだろうね。
そうそうそうそう。だから、うん、だいたいこの駅で隣の駅まで乗せてもらってるぞと。
すごいね。
うん、八甲線はそうやってるぞと。うん。
あ、で、逆に言うとそういうのがない次は電車だったから、乗り込もうとしたらそれはおかしいよねってなる、ね。
そういうことですよね。東飯能で乗り換えになっちゃったってことですよね。
うん。乗り換えってなんか違うね。それこそ違う会社の電車に乗ろうとしちゃったとかも。
ああ、そうですね。ここから先は JR じゃねえぞっていうことはあり得るよね。うん、
西武線ですけど、みたいな。
まあでもやっぱりこれは、なんか身分証明的なものがないとこういうことはできちゃうわけですよね。
だから今までのその、見た目判断なんだっていうところが、逆に怖いよね。そうそう。
だって JR の駅員さんなんて大体同じような格好してるじゃないですか。
まあ、そうだね。
ね、あの帽子かぶってたら OK なのかみたいなことですよね。
乗るときにピッてやんないんだみたいなね。
ああ、ね、そうですよね。なんかカードキーみたいなものとかないんですね。
そういえば電車ってキーはないのかね。
ないですよね。
なんかね。
あの、運転席は鍵さえ持ってれば開く感じですかね。
そうだよね、う
ん。免許証差し込んでみたいなことはないですよね。
今後ちょっとそういう意味ではこれ、うん、ね、今回はただのマニアだったからいいけれども、
はい、
犯罪をしようとしてる人もいるだろうからね。
そうなんですよ。だから飛行機の運転席が完全に隔離されたみたいに、これから先はちょっと厳しくなっていくかもしれないよね。
うん、ね、ちょっとあれだよね。誕生日だから見せてくださいとか、ダメですよ、みたいな、そういう世界です。
そうね。まあ、ちっちゃい子供の場合は許してあげてほしいけどね。
まあ、ね。
電車ファンの子供に向かって厳しいルールを課すっていうのはちょっとね。
うん、そうだね。
うん。ルールとはいえ、ダメなんですっていうふうにちょっと頭ごなしに言うのもかわいそうかなとは思いますけど。
そうか。まあ、だからちょっとそこはどういうのがいいのかね。難しいですけどね。うん、
ね、
少なくとも、まあ、まあでも、そんな奴はいないって想定なんだよね。
そうそう。やっぱだから、基本的に日本のインフラ設計は性善説なことが多いから
さ。そうだね。そうだよね。テロリストが変装したらどうするんですかみたいなことは考えてないわけだからね。
そうなんだよね。
今後は考えないとダメだよな、これ。
タレコミいただきました。羊さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月17日、神戸新聞。居酒屋で口論、男を逮捕。
うん、
見知らぬ男性と口論になり首を絞めたとして兵庫県警兵庫署は17日暴行の疑いで男45歳を現行犯逮捕しました。
うん、
調べに対し頸動脈を手で撫でたけど首を絞めてはいないと容疑を否認しているということです。署によると二人に面識はなく二人とも酒を飲んでいたところ口論になったということです。
表現がまたね、
なんかこうね、ここを締めると血が止まるんだぜ的なやつですよね。
ああ。
うん。指2本で殺せるみたいなやつですよね。
ああ。
うん。
そうか。まあ、締めてはいない。確かにね。
締めてはいないと。
抑えた。
と言い張っている。
うん。
まあ、結果的に聞いてないわけですけどね。
そうだね。
うん。
これ、言い訳、
だから、
難しい、ね。
首を絞めるのはなんか殺意の現れみたいなことになるかもしれない。だから、下手すると殺人未遂とかですよね。
お
ぉ。頸動脈を手で撫でるのは暴行かどうかってことですよね。
もしくはマッサージの範疇か。
お客さん凝ってますねっていうね。リンパが流れるようになったっていう。
ああ、そうか、そうか。
顔のむくみが取れたっていう。
うん。それは言い訳としてあるね。
あるかもしれないよね。
うん、
だから、おまわりさんと、被害者の方の写真を撮ってみてくださいと。うん、私と会う前よりも顔がスリムになっているでしょうと。
ああ、
うん。
それはいいかもね。あれじゃない。右側はやってないけど、左側やったから、ほら、左側見てください。合成させてこうくっつけると、おお、全然違いますねっていう。
反転するとね。
うん、よくあるやつだよね、うん。
あるある。右側だけ化粧してますみたいな感じね。うん、
まあね、リンパドレナージュをやりましたからね。
ああ、そうですよね。うん。顔面コロコロしたのと同じぐらい効果がありますっていう。タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
刃物男、銃刀法違反で逮捕。
うん。
島根県警出雲警察署は17日、包丁1本を口に加え、両手に1本ずつ持って路上にいた男37歳を銃刀法違反の現行犯で逮捕しました。
うん。
署によると、17日の午前11時半頃に、男から出雲警察署に、妻と喧嘩をした、もう死にたい、包丁を持って外に出ると電話があり、警察官が駆け寄ると、包丁のようなものを口に加えて、両手にも一本ずつ持って、自宅近くの路上にいる男を発見しました。
うん、
警察官が包丁を捨てろと警告すると男は指示に従って、うち2本は遠くの草むらに投げ捨て、1本は男の近くに落ちたということです、
うん。
さらに男のズボンのポケットからも包丁の柄のようなものが見えたため、警察官が包丁を捨てろと再度警告すると男はそれも投げ捨てたということです、
うん。
警察官の問いかけに対し男は包丁を持っていた正当な理由がないことも認めたということで、銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕しました、
うん。
詳しい犯行の経緯や動機などについて署が調べているということです。
まあ、三刀流だもんね。
三刀流ですもんね。完全にゾロですもんね。
コスプレですっていうね。
ああ、そう。頭にバンダナを巻いていればもしかっていう。う
ん、ほら、片目閉じてるでしょ、みたいな、ね。
片目見えてないでしょ、と。
そう、それがいいかもしれない。うん、
そしてこの腹巻きがジャムポイントです、ね。うん、 試しにこの男の前におにぎり落としてみたいですよね。
な、それ第2巻とかでしょ。うん、非常に古いです
けど、ね。古い古い。まああれはね、彼の性格を知る上で大事なエピソードということ。うん、ただまあこっちは妻と喧嘩をしてるんでね。
ああ、それはまずいね、うん。
しかも自分から死にたいと言っている。
それを警察に電話してくるんだね。
そうそうそう。ちょっとね、ゾロらしくはないですもんね。
止めてくれってことだもんね。
ねえ。
うん、
わかんないですよ。その、このままだと妻に背中を傷つけられてしまうのでと。うん。そうなる前に逃げたっていう可能性はなくはないですよね。
まあ確かに妻が強い可能性だとあるわけでね。
ありますよね。
うん。うん、そうか、そう。
妻がホークアイっていう可能性がね。うん。
これ、なんとかあの、あれだ、あの、斬撃を防いだんだけれども。到底、今の自分では無理だということで逃げてきた。
無理だ。こっちは包丁で、妻はカッターなのに、俺よりも強い。うん、
まあね、何、あの、二人してコスプレはやめろって言いたいですけど、
ね。ああ、そうだ。ふざけてんじゃねえよってことですよね。うん、コスプレは本物の刃物でやってはいけないんですけどね。
ダメダメ。
うん、まあ、この家はなぜか家に包丁がいっぱいあったんですね。
普通ないよね、そんなにね。
口に1本、両手に2本、さらにポケットにも1本、最低でも4本はあったってことですよね。
なんかセットを買ったのかな。
ああ、そうね。
こんなに使うかみたいなセットですよね。
ああ。そう、だから、ちゃんと書いてないけど、歯に加えてたのは、なぎり包丁でと。
うん、そうそうそう。
右手には、タコ引き包丁でと。うん。ちゃんと種類があったでしょうね。同じのいっぱい持っててもしょうがないから。
そうだよね。うん、っていうか、一番切れるやつが一本あれば、普通はいいはずなんだけどね。
そうなんだよ、ね。三徳包丁で十分だなっていう。
そう。うん、まあ、よく騙されちゃうやつですよね。
ああ、そうね。名前が入ってるんでっていう。
今なら、ペティナイフもついてきます、ね。いやいやいや、と、こっちの使い勝手が十分だったらいらないと思うんだけど。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月18日、中国放送。卑猥なグッズを通学路に置く男逮捕。卑猥なアニメキャラクターがプリントされた抱き枕カバーなどを通学路に置いたとして、男46歳が広島県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されました。警察によると男は去年9月10日から10月11日までの間、3回にわたって路上にアニメの卑猥な女性キャラクターがプリントされた抱き枕カバーなどを置いた疑いが持たれています。調べに対し、間違いありませんと容疑を認めているということです。
うん、
男は9月12日に抱き枕カバー1枚、13日に別の抱き枕カバー1枚、10月11日はマウスパッド1点をそれぞれプリント全体が見えやすいように路上に置いていたということです。現場は通学路で、学校の関係者や付近の住民からの通報を受けて、警察は付近に防犯カメラを設置するなどして捜査していました。抱き枕カバーの販売サイトを調べた結果、購入者から男を特定したということです。抱き枕カバーには裸の女性キャラクターがプリントされていて、局部も描かれていたということです。男の自宅からは同様の卑猥なグッズが大量に見つかっているということで、警察は男がグッズを捨てるついでに通学路を歩く生徒らに見せつけようとしたと見ています。また別に尾道市などでも同様のグッズが路上に置かれていたことが確認されているということで、警察が余罪などを含めて事件の経緯を調べているということです。
本当に捨てる意図なのかな。
まあいっぱいあったってことなんで、もしかしたらいらないやつなんじゃないかなと。
ああ、もしかしたらその外れなのかな。
ああ、ダブったとかいろいろあるでしょうしね。
そうだね。うん。うん、
まあ、お気に入りじゃなくなったっていう可能性はあるよね。
ああ、次のお気に入りが見つかっちゃったのでと。
そう、前の嫁ですっていう。
なるほど、離婚だ。
そうです、うん。うん。
いや、これ、ねえ、でもこの、相当あれなんだと。
うん。
購入者が限られるんだなってことが分かりましたよね。
そうだね。あんまたくさんは売れないだろう。
3人ぐらいだったんだろうね、おそらくね。うん、
とまあね。まあ、万の桁ではないんだろうね、やっぱね。
目視できるレベルだったのかもしれないよね。
ああ、うん、そうね。エクセルが非常に軽いっていうね。
そう。まあ、いや、抱き枕カバーじゃねえ。抱き枕を置いといてくれるならまだしもね。ね、
枕だったら、まあ中身は再利用かっていう可能性はなくはないけど、まあ気色は悪いよね。
そうだね。うん、
だまあね、ああいう、な、卑猥なやつ、確かに売ってんのは知ってますけど、買うやついるんだなっていうのは、これでもよくわかりましたね。う
ん、まあ、手堅い商売なんでしょう、だいぶね。
まあね、うん。
マウスパッドは気になりますけどね。
マウスパッドは多分、おっぱいパッドですよね。
ああ、それか、うん。
あの、手首のレストのところがおっぱいってやつですよね。
うん、まあ、気に、ちょっと高さが合わなかったのかな。マウスをちょっと、あの、ボールコロコロタイプに変えたので、不要になったんです、みたいな、
ね。ああ、そうね、うん。うん。トラックボールにはいらないなっていう。
いらないなって思ったのかな。
うん、だから、結構いろいろと気が変わりやすいですよね。
そうだね。もうちょっと本命一本でいけって感じがしますね。
そうだね。あの、今でも不思議の海のナディアが好きですみたいな人であってほしいですね。うん。タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月19日、NHK。車にカメラつけて盗撮、男を逮捕。
うん。
軽トラックの低い位置に小型カメラを取り付けて、京都府内の通学路を走行し、高校生などのスカートの中を盗撮した、などとして、運送業の44歳の容疑者が逮捕されました。
うん。
警察によると、去年9月から12月にかけて、京都市の通学路などで小型カメラを取り付けた軽トラックを走らせて、児童や高校生など8人のスカートの中を盗撮した、として、京都府の迷惑防止条例違反などの疑いが持たれています。
うん。
軽トラックには、バンパーと前輪付近に合わせ4台の小型カメラを上向きに取り付けていて、狭い通学路でスカートを履いた生徒を見つけると速度を落として近づき盗撮していたと見られています、
うん、
容疑者の自宅からは盗撮動画などが保存されたハードディスクが押収されていて、撮影日時から少なくとも11年前から盗撮を繰り返していたと見られるということです、
うん、
警察の調べに対し、犬を散歩させるために車を止める場所を探していただけですなどと容疑を否認しているということです。
いや、
じゃあまあその保存していた動画は何だって話ですけどね。
そうだね、う
ん、たまたまですかっていう。
そもそも犬はどこにいるんだ。
ああ、そうですよね。軽トラで犬散歩するやつがどこにいるんだっていう。うん、ワンちゃんかわいそうだぞっていう。
そうね。まあ運送業だから趣味と実益を兼ねた仕事だったんですね。
そうですね。物を運ぶついでにっていうことなんでしょうかね。
ただ妙にこいつ遅いってなりますよね。
そう、だいぶ遅れるないつもっていう。
だって歩くスピードで配達してるわけですからね。
そうですよ。時速4キロっていう超徐行ですよね。うん。アクセルコントロールが絶妙だなっていう。
いやー、そうですね。
まあ、軽トラだからまああれですかね、マニュアルですかね。
もしかしたらね、そうかもしれないですけど。ね、
そうするとまあかなり、あの、クラッチさばきがいい。うん。まあもしかしたら感性で動いてるだけかもしれないね。
ああ、ちょうどね。
うん。
うん。エンジンを吹かさずにもちょうどいい速度かもしれないですね。
トロトロトロトロって言うから。
いやでもこの、そんなに、角度上っつってもね。
まあ、そうね、うん。バンパーから上を見上げていれば、まあ、ちょうどスカートの裾ぐらいにはなるのかな。
まあ、いろいろ角度については研究に研究を重ねたんでしょうけどね。
そうですよね、きっと。うん。あんまこの人は高速とか乗らないタイプのドライバーですよね。うん、主に街から街へっていう感じの短距離ドライバーですよね。
そうだね。うんうんうん。まあちょっとでもこれ、ちょっと盲点ではありました
ね。そうだね。
うん。
よくあの、カバンとか靴とかに仕込んでっていうのはありますけど、
うん、うん。
車っていうのは初めてですね。
だって、使い勝手が悪いじゃないって普通思うもんね。
そうね。まあ、まあ利点があるとすれば夏涼しいとかそういうことですよね。
いや、だけどやっぱカバンとかに比べるとだいぶね、
ね、
こう角度とか取れるね、画角がね、
そう
限定されるんで、
うん、
まあだから、まあでもあれだよね、ちょっとこう、この人の映像作品としてはかなり特徴的な角度で撮られた作品でしょうね。
そうでしょうね、うん。もしこいつが、さらに悪いやつで販売なんかをしてたりすると、もう特徴で一発でバレるでしょうね。
もうこの角度はなんとかさんしかいないみたいなね。
いないいない。
うん、
エルフのタッツァンだみたいなね。うん、そういうあだ名がついてる可能性はあるよね。まあ、エルフは K じゃないか。うん、
まあ、そうね、うん。そうね。いやー、まあ。
ペンネーム日野のニトンって感じの。うん。
まあね、昔のね、なんか香港映画とかだったらね、あ、この撮り方は、みたいなね。
ああ、そうね。このスローはっていう感じのね。
そうね。そういうちょっと特徴があったかもしれない。
ね、この色がねっていう。うん。まあでも車でもできるんだったら自転車でもできるよね。
いや、自転、だから、あ、もっとあるね。 お今の電動スケーター、
あそうキックボードね、
あれはより低いしね、
低い
歩行者と同じように走れるって今なりましたからね。
そうですよ、しかも都合のいいことに歩道ではスピードを落とさなければいけないってなってるからね。そ
う
そ
う、もう落としますよ私はスピードを
徐行してますよっていうね
おまわりさん大丈夫ですよっていう、ね、ああ
時速6キロ以下ですよっていうね
うん、じゃないと画角がブレちゃうんでね。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月20日、CNN、マック1億円以上の損害賠償。
うん。
アメリカ、マクドナルドのチキンナゲットで幼児が火傷を負ったとして家族がマクドナルド側に損害賠償を求めていた裁判で、フロリダ州ブロワード郡の陪審は、マクドナルド側に対し、総額80万ドル、約1億1000万円の損害賠償を支払うように命じる評決を言い渡しました。陪審は、5月の時点でマクドナルドとフランチャイズ経営者の責任を認めていて、熱いチキンナゲットで火傷する可能性について適切な注意や扱い方に関する指示を怠ったと認定していたということです。陪審は19日の判決で、原告側が被った苦痛や傷跡、精神的苦痛、さらには不自由になって生活が楽しめなくなった代償として総額80万ドルの支払いを命じました。このうち40万ドルは過去に負った怪我などの損害賠償、40万ドルは将来的なダメージに対する損害賠償となります。原告側の弁護団は、先に被告側の過ちに対する責任が認められ、今回の評決では被告側がその結果に対する全責任を負わなければならないことが確認されたというコメントを発表したということです。まあ、これ事故が起きたのは2019年、
うん、
で購入した熱々のチキンナゲットが当時4歳だった娘の膝の上に落ちて第2度の火傷を負ったということですね。はい、まあ、別の、これはなんだ、スカイニュースの報道とかによると、娘さんは特別な支援が必要な子供だったと、
うん、
でドライブスルーで買って、
うん、
お母さんが、後部座席の娘にポンってやったみたいですね。
はあ。
そしたらその熱々のやつで火傷をしていたんだけども、娘さんは叫び声を上げたりしなかったということです、
ね、ああ、だから長いこと、
はい、
これはまず、いやー、通常より熱すぎたのか。
そうです ね、
ポイントはやっぱそこだよね。
たまたま揚げたてだったんでしょうね。
逆に怒る人いるけどね。冷たすぎるだろうっていう、
ね。ああ、そうですよね。うん、
いやこれはちょっと難しいですね。
まあ、よくマクドナルドは何分経ったポテトは捨てるみたいな話を聞くじゃない。
ああ、はい、はい。
ちゃんとフライドナゲットでもそういうことやってたってことですよね。
そうだね。揚げたてなんですよと。うん、
だまあ、我々普通の購入者にとっては、まあ、それは誠実かなと思うんだけども、それが事故になることもあると。
でもこれはどうすればいいんだよね。もうちょっと温度を下げろってことなのか。
ああ。
ねえ。だって、何かしろって言われてもそれしかないよね、なっちゃうよね。
あのパックを断熱にしろと。
ああ、落としても大丈夫なように。
そうそうそうそう
そう。そうだよね。いや、だからさ、これ自体を、すぐ食べれる状態だったのかっていうと、
うん、ああ。
もう食べれる状態な気はするが、もしかするとね、それだって、こんな火傷するぐらいってことは、口に入れても同じことだったかもしれないもんね。はい、
ああ、そうですよ。舌だって火傷したら多分損害賠償になったよね。
だそう、確かに。通常より熱すぎたのかな？なんかそこがね。うん。
でも、マックのフライヤーなんて温度管理勝手にされてそうですよね。
いや、だからこれ、ある意味で全世界で下げろみたいなことをしないと同じね、ことになっちゃうよね。
そうすると味が落ちるみたいなことになるよね、きっと。
だから、ま、注意書きをかけたとかそういうことなんでしょ？
ああ。
おそらくね。
あの、チキンマックナゲットの、あの、箱に、確か、なんか書いてあるじゃないですか。
うん、書いてある気がする。
ナゲットの中たまに赤いけど気にするな、みたいなこと書いてある。
ああ、そうそう、書いてある、書いてある。
あそこに、すげえ熱いから気をつけろって書く。
うん、しかないよね、だって、ね。か。
もしくは、あの、昔のビッグマックの容器みたいに発泡スチロールにする。
ああ、うん。あえてね。
あえて、あえて、うん。か、冷凍でしか売らない。うん。
これはね、やっぱりドライブスルー禁止だね。
ああ、そうか。
だってあの、昔のコーヒーだってドライブスルーだしさ。
あ、そうですよね。うん、94年のコーヒーで火傷をしたっていう件ですよね。
そう。
あの時は300万ドルですからね。
あれだって、熱すぎたわけじゃなく、うん、なんだろう。あれでしょ、要は気をつけてくれみたいな、こう、注意喚起を確かしなかったみたいな。
うん、そうそう。
なんかそんなことだったと思うんだよね。だから
今回もそうだしね。
だからやっぱりドライブスルーで熱いものは売らないだよね。
ああ、そうね、うん。ドライブスルーにあるのはもう作り置きです。
そう。
でもそうすると、アメリカみたいなとこでは売れないんじゃないですか？
だからね、やっぱこの、なんすかね、ドライブスルーは、まあ当たり前だけどさ、 さ、やっぱ危ないわけですよね。
うん、ああ、はいはい。
二つの動作をするわけですから。
はい。
ね。だから変な話、これは、法的に、なんかこう、止まんないとね、ダメとかさ、要はそのままね、運転しながらとかってことも当然あるわけだから、
はいはい。じ
ゃあ、ながら運転の方と一緒だからね、やっぱ危ない、両方の意味で危ないからね。
ドライブスルー呼び出すボタンあるじゃないですか。
うん。
あそこを最初に押すと、その、まず注意が流れると。
ああ、これから熱いものを渡しましますよ、みたいな。
オッケーな人だけ次の注文に進んでくださいと。
ああ、ありがちな。
そういうね。コンビニでタバコ買うときに自分で20歳以上ボタンを押すみたいな感じ。
そうだね。私はそういった火傷の、リスクがあることを承知の上で、うん、あえて、店内に入りたくないので、
はい、
ドライブスルーを利用します。
そう。
ボタンを押すんだね。
押す。もしくはもうそのドライブスルーの門のところでもうそれに同意しないと入れないっていうね。うん。
やっぱこれあれだね。なんかこう、はい、届けに来るじゃないけど、なんかやっぱ変えた方がいいよ、やっぱね。そう、マックデリバリーの、止まってるところに持ってくるとかね、ローラースケートに乗ってね。う
ん、ああ、昔そんなのあった気がするけどね。
昔の、うん、やっぱり、あれですよ。ダイナーみたいにするべきだよね。うん、アメリカン
ね。はいはいはいはい。ロードサイドにあるやつだ。
そうそうそうそう。
うん。
その方がいいよね。
そうね。どれぐらい時代を戻すか。だから、そのアメリカの裁判事情が変わんない限りは無理だっていう結論になりかねないからね。
そうだね。だから提供はもうできませんだよね。
そうね。
ね。
うん。だからもうアメリカの車は全部電子レンジがついてますと。うん。それで熱々にして食ってくださいっていう。
確かにそうだ。
あ、そうか、だからドライブスルーの並びに電子レンジが並んでないんだね。
コンビニみたい。そうだね。
温めたのは自己責任だろうっていう。
そう、手間かかるのはこっちの方がって思わせるっていうね。
そうそう。俺は嫌なら、やけどのリスクは負え。
店内に入ろうよと。
ああ、そうね。でも結局さ、アメリカのマックとかさ、まあ、ああいう食い物屋ってさ、うん、中で食えないじゃん、あんまり。テーブルとかほとんどなくって、結局みんな駐車場のボンネットで食ってるとかさ。わざとそういう感じで作ってあるよね。
どうなのかね、うん、そういう意図があんのか。いや、みんながドライブスルーが普通すぎて、
そうそう、
店内はそんな広げなくていいかと思っているのか。
うん、ま
あ、それはやっぱ国民性だろうね。
ああ、そうね。
うん。
そういう文化の国なんだよね。
だから、やっぱりドライブスルー専用容器だ、そういう意味では。
あ、やっぱそうなるか。うん、俺だからカップヌードルの容器がギザギザしてたりするじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれ持っても熱くないみたいなさ。
ドトールのコーヒーカップみたいな。
ああ、そうそう。そういうさ、日本的な細やかさみたいなものがないから
ですね。ああ、ないね、そりゃね、うん。だってさ、そんなこと言ったらスターバックスのやつなんて持てないぐらい熱いから、スリーブみたいのがあるわけでしょ？
そうですね。
うん、ねえ、あ、それを導入だ、やっぱ。
ああ、スリーブを。うん、マックスリーブを。
そう。
うん。
スターバックスあれ流行ってるらしいぞ、みたいな感じでさ。
そうですよ。
マックもマック印。
ナゲットを掴む専用のトングみたいなね。
ああ、いいね。
うん。
なんか、受けそうじゃないそれ。
ああ、ね、そう。手が汚れないし、こいつはベタだぜっていう。
どんだけ、横着なんだ、お前たちは。それはあるんだけど、まあまあ、売れそうな気がします。
なくはないですよね。
うん。
うん。あとはナゲットが流しそうめんみたいに出てくるっていう。うん。滑ってくる間に冷えるっていうのはどうかな。
うん、そうだね。そうだね、うん。適温になる。
適温になっていく。みんなだからドライブスルーは全部その方式で商品が流れてくるようにすれば、もう熱々すぎるってことはなくなるでしょ。
これ難しくって、あれでしょ、ドライブスルーってことは持って帰るから、うん、むしろちょっと冷めないように厚めにしてます。
ああ、そうか。
もしかしたら。ね、あってもおかしくないけど。
そうだよね。
だからあなたは食べるも、どれ、何分後に食べますかと。すぐですが、じゃあちょっと、もう、ぬるいやつと。まあ、そんなきめ細かいなことはできないもんね。
できないね。うん。だとすると、その、ドライブスルー渡す前に、ちょっと扇風機に当ててからみたいなことだね。うん。夫婦自動的にしてくれるみたいなことです。
そう。まあ、あとは渡すときにちゃんと夫婦して食べるのよって言うしかないよね。
ママが注意してくれる。
そう、そこにおばさんみたいなの座ってるの。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月20日、神戸新聞。白ポスト、回収量が減少。
ん？
有害図書などを回収する兵庫県の白ポストで本の回収量が年々減っています。白ポストは約50年前に始まり、計8カ所に設置。 市歩道委員と市職員が毎月分担して中身を回収しています。対象になる有害図書類は、県青少年愛護条例で、著しく性的感情を刺激するものなどと定めていて、書籍、雑誌のほか、絵画や写真、DVD なども含まれます。うち、書籍や雑誌などの図書類が近年減少しています。市青少年センターの集計によると、2016年度に回収された有害図書は484冊でしたが、21年度は179冊と半数以下に減少。成人向け雑誌の自動販売機の撤去やコンビニでの販売取りやめなどが背後にあるとみられています。一方で DVD などは16年度は1305枚だったのが21年度には1074枚と1000枚前後で推移しています。DVD などの場合200枚以上が一度に特定のポストに入れられる月もあり、センターでは業者による不法投棄の可能性もあると指摘。また一般雑誌や電話帳などが入れられるケースも絶えず、毎年100冊前後が回収されています。インターネットやスマホの普及に伴って書籍や DVD は下火になる一方ですが、同センターでは、市では有害図書の処分に一定の役割を果たしている。今後も白ポストによる回収を継続するとしているということです。
へぇー。
ああ、兵庫にもあるんですね。うん。
それ誰が入れてんのかっていうと、はい、本当だったら自分で持ってるものを入れるってことなのかな。
ああ、多分発見した親ですよね。
ああ、そういう需要なのね。
多分そうですよね。
うん、有害図書指定かどうかはもうこの際問わないと。
そうですね。
案外ソフトじゃんみたいなやつも入ってる。
ああ、そうですよね。これヤンマガだけどみたいなさ。うん、これでもダメなのエナコかっていう。
それ、親の主観ってこと。
そうですよね。うん、
いや、それは難しいね。それはだから、このさ、言ってんじゃん。なんか、一般書籍もとか言ってるけどさ、いや、その特定の親にとっては、なんたる、不死だらなっていうこと、
ね。ああ、そうですよ。うん。それはもちろんありますよね。
コロコロコミックだけどと。
ああ、そうね。まあ、パンチラとかそういうのはダメですよね。
確かに、言われてみれば、友達んこの時点でね、っていうね。
そうですよ。うん、親が子供に読ませたくない漫画として毎年ランキング入りしてたっていう。
今となってはみたいなとこありますけど、
ね。今、ああいうのはないけど、まあ似たようなものはなくはないですよね。だって少女漫画だってエッチなことしてますからね。
だから、逆にこのさ、回収センターの人もさ、
うん、
だんだん感覚が麻痺して、うん、なんか、相当すごいのじゃないと、なんか一般図書に分類とかしてんじゃないの。
ああ、そうね。うん、まあこれはドラゴンカーセックスしてないから OK みたいなね。うん、極端になってる可能性はあるよね。
見慣れちゃってみたいな。
そうそう。あ、なんだ、普通に挿入してますねっていう。これは正常位だから OK ですよみたいな。
うん、ねえ、上席の部長みたいな。あるかもしれない、
ね。そうね。
いや、これ、その、減っている。そりゃ、だって、あんまり本でな、ね、持ってないでしょ、今はと。
そうそうそう。だ一時期はなんか、アダルトビデオから切り出した写真集みたいなとかもあったけどさ。最近はさすがにないでしょ、うん、そうなるとやっぱね、DVD には勝てない。さらに言うと、本当は DVD も減ってるはずなんだけど、そんなに減ってない。となると、これはなんか別の人が入れてるよねっていう。
うん、まあ、なんですか、もう私 DVD 卒業して動画配信に行きますみたいな人かもしれないしね。
ああ、そう。まあまあまあ。まあだから家庭によってはまだ DVD プレイヤーはあるでしょうから、そういう人たちもいるでしょう。これからは Amazon Fire Stick で見ますと。
そうそうそうそう。
まあ、ポルノないけどねっていう。うん、
まあ、これはちょっとでも、統計とか面白そうだね、確かにね。
そうね。
うん、
まあ、雑誌は普通に市場の縮小とともに減ってるんでしょうけど、うん、DVD はなぜか減らない。その謎はなぜかと。まあ、普通に考えると、高齢者がゴミ捨てる代わりに入れてるんじゃないかと思いますけどね。
就活ですよね。
そうそうそうそう。たまたま回収してくれるって言うんだからね。うん、
それはいいやと。
そうですよ。ちゃんとゴミを分別するタイプの老人ですよね。
だから、入れられてる DVD のジャンルとかまで分析すれば分かってくるよね。
ああ、そうですよ。未亡人が多かったなっていう。
妙に偏ったコレクションだなっていう。
なんでこんなオカミシリーズがあるんだろうみたいなさ。
っていうか、一人かもしれないじゃんっていうね、そうそうそう入れてるやつが。
毎年1000枚前後入れ替えてるやつがいるなっていう。
リフレッシュなだけっていう。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月21日、日テレニュース。元住職、女性にわいせつ。83歳の僧侶の男が30代の女性にわいせつな行為をしたとして逮捕されました。 容疑者は今年5月、寺の本堂で女性にわいせつな行為をした疑いで逮捕されました。事件に使われたのは、座禅で肩などを打つときに使われる木の棒、警策です。警察によると、女性が寺の境内を散歩していたところ、容疑者が声をかけて、御朱印とかお寺にあるものとか、自分の寺に見に来ないか、などと寺の本堂に女性を誘い出したと言います。二人きりになると容疑者は女性のズボンを下ろし、座禅で使う木の棒で尻を叩き、その上、手で尻を撫でた疑いが持たれています。さらに容疑者は行為の後、痛かったね、などと言って女性を抱き寄せていたということです。容疑者は警察の調べに対し、木の板で3回ぐらい叩いたが手では撫でていない。お尻を叩く一連の行為は修行だ、と容疑を否認しているということです。
まあ言うと思ったけどね。
まあ言うだろうな。これオチは読めたなって感じですよね。
警察も途中で読めてると思いますけどね。
あ、こいつこのまま行くとっていう感じですね。
このベタなオチで行くんですか、うん、って
そのオチだとね、うん、読み切りも取れないですよね。うん、
いやー、涅槃は遠いね。
かなり遠いですね。うん、まだブッダがお城から出てきてないぐらいですよね、この人ね。うん、
だって80でしょ
?83 ですよ。
まあ、もしかしたら出家したのが81かもしれないけど。
そうですね。まだまだ全然未熟っていう。うん、まだ小坊主扱いですよ、これはね。
いや、やっぱりね、煩悩は結構根強いですね、と。
ね。だまあ、長年禁欲してたのが爆発したっていう可能性はなかないですから、ね。
もう俺はやめたんだと。あ
やってられるかってことかな。
うん、自暴自棄だね。
何にも得るものがなかったっていうね。
ある意味でね、悟りを開いた俺は。
そうだね、うん。もう好きに生きたらいいよっていう。
うん、この棒でピシピシパシパシやりたいとずっと思ってたんだよ。えい、やってしまえみたいな。
そう、小坊主じゃなくて女をなっていうね。うん、最低ですよね、それね。うん、だから、海女さんが入ってきたらそういう修行もできたんですけどね。
いや、入ってこないでしょうね。入ってこ
ない。そんなのはね、もう見抜かれてると思うべきですね。
これ、住職なんでしょう、でも。
そうですよ。だこの人は、去年まではここの住職だったってお寺があるんですよね。
あ、解任。
この人はもう解任されてる。
道理で。
そう。そうじゃなかったら寺には定年がないからっていうね。
いやー、うん、そうか、怪しいと思ったよ。
ねえ、だからもうちょっと檀家の人とか大変ですよね、これからね。
いやー、困ったね。
ねえ、もうこの、次、この夏、どれだけお盆に呼ばれるかですよね、この寺がね。
うん、
うん。残された住職はどう生きるかっていう。
いや、本当にこれはね、大変ですよね。
うちでは警策をゴム製にしましたっていう感じで。うん。叩かれても痛くないソフト警策にっていう。うん。体質を改善していきますって感じのね。
そうだね。うん、それしかないよね。あとあれだね。まあ、よく言うとこの修行のやり直しですよね。
そうだね。もう一回山ごもりからみたいな。
社員教育を徹底するみたいな。
そうそうそうそう。
そういうことですよね。
タレコミいただきました。バイヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月21日、毎日新聞。盗撮犯ハンターを盗撮容疑で逮捕。少女のスカートの中を盗撮したとして、愛知県警西署は21日。容疑者30歳を県迷惑行為防止条例違反の容疑などで逮捕、送検したと発表しました。
うん、
容疑者は、これまでに盗撮犯を50人ほど捕まえているなどと供述。実際に同所管内で発生した2件の盗撮事件では、容疑者が盗撮犯を現行犯逮捕していました。容疑は20日午前7時55分頃に、駅構内のエスカレーターで背後から少女のスカートにスマートフォンを差し入れて撮影したとしています。容疑を認めているということです。署によると、目撃した人が盗撮しましたよねと容疑者に声をかけて駆けつけた署員に引き渡しました。押収した容疑者のスマートフォンを調べたところ、少女のスカートの中を撮影した動画が見つかりました。容疑者は6月から7月に通勤通学の時間帯に盗撮していた男性容疑者2人を現場で取り押さえています。うち1件は同じ駅でした。今回の事件についても、盗撮犯を捕まえに来た、などと話しているということです。
俺の島を荒らすな！
ああ、そういうことなのかな。
縄張り争いですよね。
うん、そうか、そうか。お前がいるとこっちにかかる目がきついんだと。
いやー、これ、あとはあれですよね。
はい、
潜入捜査をしすぎては、本当になっちゃうってやつだよね。
ああ、まあ、ミイラ取りがミイラにっていうね。
マフィアに潜入していたけれども、いつの間にか本当にマフィアっていうね。
人を殺してしまうみたいな話。
そっちかな。
そんな重い話じゃないと思いますけどね。
なぜ捕まえたのかと、やっぱライバルを蹴落としたって感じだよね。
まあ普通に考えるとね、狙う女性の幅が広がりますもんね、一人の方が、
うん。うん。そして同じスポットだから分かるっちゃ分かるよね。お前もか。ね。
取るならここだよねっていう。
そうだよね。うん、まああれじゃないの、やっぱり。
はい。
押収したものとか見てるうちに自分もやりたくなっちゃった、みたいな。
ああ、まあでもこの人警察官じゃないですよね。
なぜ趣味でやってたんだろうね。そう。
だからまあ、現行犯は私人逮捕ができるってことでこの人が逮捕したんでしょうけど、
うん、
別にその後取り調べとかはしてないですからね。
そうか、うん。一連の動きがやっぱり完全な自分の利益のためとしか思えないよね。
そうですよね。
なんかあれかな。一人捕まえたら、俺一人やっても大丈夫みたいな、なんかそういう。
ああ。
プラスマイナスゼロね、チャラね、みたいな。
この間ここで捕まったから当分この駅は安全だと思われているだろう。
なるほどね。なぜなら、俺が守っているからだと。
そうそう。
おまわりさん、隣の駅に行ってください
と。ああ、そうですね。ここは俺が守るっていう。
そうそうそう、う
ん。ここは俺に任せて行ってくれっていうね。
で、ああ、よくよしよしと。チャンス、チャンスみたいな。
そうそう。
いやー、これは残念ですね。表彰とかされてたら笑えるなと思って。
警察のメンツが丸つぶれのやつね。
うん、うん。でもこれさ、多分二人とか捕まえた時点で怪しまれてるよね。
ああ、そうかそうか。
だってさ、お前妙に詳しいなと。
そうだ、ね。
分かってる、なんか特徴とかをお前理解しすぎだと。
そうですよ。
で、目をつけられたんじゃないのかな。
そうだよね。だって、まあ、うん、うち一件は今回捕まったのと同じ駅で現行犯逮捕してたっていう話で、
うん、
そうホイホイ盗撮犯に出会わないだろうと。
お前もスポットにいるよねっていう。
そう
ね。
なぜかお前もいつも現場にいるねって話になったんでしょうね。
うん。コナンじゃないんだよ、君は。
コナンはやってないけどもっていうね。うん。普通はやってると思うよねっていう。
そう。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月21日、日テレニュース。元住職と別れさせ屋を再逮捕。
うん、
女性の自宅に侵入して現金などを盗んだ疑いで逮捕されていた元住職の男ら2人が女性宅にタイマーを置いたとして再逮捕されました、
うん、
元住職の容疑者と探偵会社のアルバイトの容疑者は今年3月元住職の容疑者の知人女性の自宅に侵入し現金など1900万円相当を盗んだ疑いで先月逮捕されていました、
うん、
元住職の容疑者が別れさせ屋をしていた探偵会社の容疑者に依頼をして女性と夫にトラブルを起こそうとしたと見られています。捜査関係者によると、女性宅に侵入した際に乾燥大麻およそ 5g を室外機の上や植木鉢の中に置いたとして警視庁は2人を再逮捕しました。
うん。
調べに対し、元住職の容疑者は容疑を否認しているということですが、探偵会社の容疑者は、住職の容疑者に大麻を置けば女性の夫が逮捕され、2人が別れるのではないかと依頼されたと供述しているということです。
いや
ー。これはまあニュースでやってたんで知ってはいましたけど、変な続報が出てきましたね。
またこれも涅槃が遠くなる一方だね。
まあ元住職ですもんね。
うん、元っておかしいよね。
もう逮捕されるともう住職の資格はなくなるんですね。
いやー、やっぱちょっとね、うん、ちょっとお寺の修行システムに問題ある気がしてきたね、これ。
そう、まあこぼれ落ちる人たちが多いですよね。最後の砦っぽくあるんですけども、そこからもう自分から逃げ出す奴がいるんですよね。
いやー、ひどい。しかも、で、これは、知人女性といい仲になりたいのでってことだよね。
うん、そう。だけど、その女性はもう結婚しているので、なんとか別れさせたいと。
そして別れさせや投入だ。
投入ですよ。
いや、それで、この住職に振り向くのでしょうかっていうね。まずは。
だまあ、とにかく、女性の夫との間にトラブルを起こして、なんとか別れさせたいんですよね。
ああ、そこで悩みを聞く、住職。
ああ、
いいストーリーです、ね。
すり寄っていくわけだ。
まずは、座禅を組もう、みたいなね。
そうね、本堂で横並びになって座禅を組まないかっていう。
そしてお前その棒でまたさっきみたいにグリグリするんじゃないのかっていうね。
いうねまあ似たようなもんですよね、この場合はね。
うん、まあ、ほぼ一緒ですよね。
うん、 一緒に般若心経を写経しないかっていうね、うん、もっと違うよそこはこうだよって感じで手を握っていくスタイル。
あーやりがちだ。
そう、ここはマガハンニャハラみたい字だからねっていう。
いやーそれね
ー、さあ一緒にギャーテーギャーテーっていう、うん、ワンツーって感じでね。
まあこれなんですかね、ちょっとこう夢見すぎだよね。
そうだね、そんなね漫画みたいにはいかないですよね、
う
ん、
ちょっともう少し違う地に足のついたプランはなかったのかね。
ねえ、だってトラブルになったからってこの男の方に行くとは限らないですからね。まあ知人女性っていうことはまあもともと面識はあったか。
まあね、
となるとやっぱお坊さんは話を聞いてくれるみたいな流れになると思ったってことですよね。
そうかそうか、
うん、
随分な自信ですねと。
そうねお前よりもっと相談する人がいるかもしれないのにねっていう。
そうなんだよね、うん、
普通に考えたらまあね親に相談したりとかするでしょうしね。
そしてこんなことをしそうなやつはなんとなく感づかれてるんじゃないかって気がするんですけどね。
下心があるねっていうね、
偽物住職感が出てるよね。
出てますよね。
うん、
あまあさっきの件もそうですけど、そのやっぱりかわいそうなのは檀家ですよね
確かに、
うん、こんな奴らに私たちはお金を渡してお祈りをしてもらっていたのかと。
そうなっちゃうよね、
うん、あこんな煩悩まみれのお経に効果があったのかと。
私が君たちの、あのね、煩悩を吸い取ったんですよ、私が。
ああ、そしたら私はこんなに膨らんでしまってねっていう。
そう。命を閉じたね。もしかしたら祈りだったのかもしれないよね。
そうね。だその膨らんだやつはちゃんとごま行とかで燃え上がらせてほしかったですよね。
そこは失敗したんだよ。
失敗です。溜まってく一方っていう。
あの、除霊に失敗みたいな。で、あれでしょ？あの、
はい、
すごい煩悩によって右手がなんか変な右手になっちゃったとかね。
ああ、沈まれ俺の右手っていう感じのね。うん、意味深な包帯を巻いてくる住職。
そうそうそ
う。地獄住職ヌーベイですよね。
そうだね。卑猥な形の右手になっちゃっているんで、ね。
ああ、まあ気にしないでくださいっていう。
もうそう。
さて、それでは不審者の方行きましょうか。
はい、
まとめていきます。7月23日広島県民家の前の通路で被害者に対しシュークリームを投げつける暴行を加えたとして男54歳を現行犯逮捕したということです。痛くないですけどね。
まあだからパイ投げの現代版だろうね。
あ、まあ遠隔攻撃できる。パイは本当にあの顔面に触らなきゃいけないからね。
そうだよね、
うん、
そしてあのパイはなかなか手に入らないと。
そうですよ自分であの冷凍のパイシートを買ってきて側だけ焼かなきゃいけないと。
あれは売ってんの見たことないもんね。
ないですよ、あれは手作りですよね。パイ生地を冷凍のやつを買ってきて側だけタルトの型に入れて焼き、そして乳脂肪分の高いクリームを買ってきて自分で生クリームを作らなければいけない。
そうだよね、
ちゃんと角が立つまでかき混ぜなければいけない。
まあやろうと思ったんだけど途中で挫折してこっちになったのかもしれない、
ね、うん、ああそうだね、いくら混ぜてもクリームが角立たないと。
そう、
流れてしまうと。これでは顔にたどり着かないってことですよね。
そう、うん、まああとまあどう考えても投げやすそうだもんね。
ボールですもんね、ある意味カラーボールですよ。
そうだね、ベチャってなるし、うん、強盗だと思われたのかな。
ああ。
で、お買い物帰りにたまたま持っていたこのシュークリームだよっていう。
あ、マーキングだっていうことで。
うん、そうそうそう。
ここのシュークリームは特徴的な香りがするんでっていう。
警察犬が追えば一発ですよと。
一発ですよ。いい卵を使ってるんだって香りがよろしいんです。
うん、まあね、もしかしたらね、世界中探せばね。あのシュークリーム投げ祭りとかあるかもしれないからね。
ああ、もったいないけどね、だいぶ。
フランスではやるんですよ、
う
ん、みたいな、
ね。ああ、そうね。うん、
まああともう一個はあの実はあの円盤投げじゃなくてマカロン投げっていうのもフランスではよくやってるんですよ。ほらカラフルでしょみたいな。
ああ、
まあ、そういう嘘情報もあるかもしれない。
その場合はサイドスローですよね。
サイドスローだろうね、水切りだろうね、うん、多分ね。マカロンで。
顔も跳ねていくマカロンがね、
うん、あのフランスの、ね、セーヌ川ではよく見られる
光景ですけど嘘行
事ね嘘行事ね
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月22日京都午後4時10分頃、女性が在宅中 敷地内の駐車場に見知らぬ男が立っていて、声をかけると、隣のフェンスの長さをメジャーで測っていただけですと言って、徒歩で立ち去るという事案が発生しました。
うん、
男は40代から50代ぐらいで、薄緑色の作業着を着ていたということです。
それは、そうなのかもしれないっ
ていう。まあ、可能性はあるでしょうけどね。普通に考えたらなんかの下見ですよね。
ああ、そうか、そうか。うん、
まあ、空き巣とかね。
そのフェンスを切ってね。切ることができるかどうかの下見かもしれないしね。
そうだね。うんうん。もしくは、最近流行ってる強盗とかさ、ああいうのあるじゃないですか。
うんうん。なあ、そっか。
こっから入れみたいな指定をするための下見かもしれないもんね。
ああ、それは危ないな。
そうだとすると危ないですよね。
ぜひ電流を流した方がいいね、今日からね。
そうね。電柵にね。
うん。
7月25日、奈良県、午後0時頃。女性用の水着を着た男性が公園の物陰に隠れていて、子供や女性が近くを通ると姿を現し、男性が通ると姿を隠すという事件がありました。僕は50代から60代ぐらいで、紺色の女性用スクール水着を着用していたということです。
はぁ、あ。
まあね、被害者を選んでいるっていう。
まあ、クラシックスって感じですけどね。ね、
卑劣なタイプですよ。大胆なのに卑劣っていう。厄介ですよね。
厄介。まあ、ちょっとなんかこう出てくる感が妖怪っぽいというか、ポケモンっぽいっていうか。
ね、カッパは子供を襲うみたいな話ですよね。
そうそうそうそう。うん、特定のね。特定。で、なんか物陰に潜んでいるっていうところがちょっと妖怪っぽいよね。
そうだね。友達になりたいのかなって一瞬思うけどね。
ああ、そうだね、そうだね、うん。
友達にはなりたくないタイプですよね。
まあ、これはね。うん、ちょっとこう、成仏、どうやったら成仏するのかなって考えちゃいますけどね。
あ、まあ、普通に市民プールとかに行けばいいんじゃないですか。
そうだね。だって水着着てんだから泳げばいいじゃん。ね。堂々とやってくださいと。
はい。7月19日、広島県、午後5時頃、中年男性が生徒にしつこく、高校生？この辺の高校？などと声をかけ、エグザイルのバックダンサーをしていた、などと言ったということです。まあ、そこ止まりですよね。
まあ、案外、過去を振り返るといっぱいいるだろうしから、まあ、ね、もしかしたらって可能性もね。
そうですね。一応、その、ステージのバックダンサーまでは行ったんですね。
そうだよね。
中年男性が。
まあ、大道具剣だったかもしれないけど、
ね、そうだね。力持ちだから、ついでにって感じのね。可能性はなくはないですよね。
まあ、じゃあ、ね、ちょっと踊ってみてよって感じですよね。
ああ、そうですよね、うん。
キレのあるやつを。
ぐるぐる回ってみてよと。
そうそうそうそう。
うん。走っているのに前に進まない感じのやつやってくれよと。
うん、ああ、おじさんがやったのはその曲じゃないんだ。
7月21日、福岡県、午後5時頃。マンションで中年男性が児童に対し、ここは俺の土地だ、出ていけなどと声をかけたということです。
おお、
マンションはまあ、俺の土地であって土地ではない感じですよね。
そうだね。うん、俺の土地だったけれども、うん、最上階一室もらった可能性あるよね。
ああ、そうね。まあ、その場合は他の部分は共有っていうことで。
なっちゃってますよ、ね、
うん。あなたの土地ではないですよね。
うん。
あなたにあるのは借地借家権ですっていう。
そうだね。まあ、なんか言いたかったんですかね。
ああ、まあまあまあ。自分の縄張りを、こう、吠えるタイプのやつですよね。
そうだね。土地って言ってるしね。うん、
土地土地。俺の書場から出ていけってことですよね。
そうか。だから誰に言ってんのかがちょっとよくわかんなかったですけどね。
まあ言ってると相手は小学生だったらしいですよ。うん、小学生相手に向きになってる感じがしますよね。
ね。なんか、何が気に障ったのかわかりませんが。
ね。
所有権を主張する必要があったのかって感じですよね。
小学生に通じるためには、小学生レベルでお話をしてあげないとね。
そうだね。
こっからここまで俺の土地、うん、こう、つま先で土に線を引く感じでね。うん。
そっか。ここはもう通学路の時も通っちゃダメだよ、みたいな、ね。
そうそうそう。
ああ、ありえ
る。サメに食われるよっていう。
ああ、あるね、あるね。あれだよね。縄跳びとかを敷いて、この上を歩けるけどね、みたいな。
あとは溶岩だからって。というわけでここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
変装したというか、コスプレした高校生が、電車の運転席に乗れたっていうのがありましたけど、
はい、
もうちょっとドラマが欲しかったんですよね。
お、
その運転手がちょっと急病でいきなりね、意識を失ったりなんかして、
お、
俺がやるしかないっていう。
マニア度が試されるやつね。
そうね。そう、うん。細かくいろんなスイッチを操作して、なんとか止めてもらいたいです。
そうだよね。うん、この車両には ATS がついてると、うん。呼び出そうっていう感じのね。
いやー、ちょっと完璧なね、本当に、うん。もしかしたらそのままね、普通のダイヤを守ってもらえるかもしれないし、
ね。ああ、そうだよね。
うん。
で、その日頃から何マニアだったのかっていうことにちょっと注目ですよね。
そ
う
か。
うん。
いや、もしかするとさ、こう田舎だったりなんかして、
うん、
ここで止めても、
うん、
病院は遠いと。
あ、
なんとか駅の駅前に病院があるはずだと。これが一番早い。
ああ。
というね。シミュレーションを立てて、
はい、
いきなりの快速運転っていう、
ね。ああ、2駅ぐらい飛ばそうっていうね。まあ、乗客からしたら迷惑かもしれないけど、まあ、感動の1エピソードになるかどうかですよね。
感動かはわからない。
わからない。ギリギリなラインですよね。だってお前高校生じゃんっていう。
いや、これハリウッドリメイクすれば多分、感動作に仕立て上げることができると思います。
ああ、まあそうですね。ハドソン川の奇跡みたいなね。
そうそう、いろいろ森に盛りますから。
盛って盛って。うん。
テロリストも乗せちゃおうかっていう。
時速80キロ以下になると爆発するようにしようかっていうね。
どっかで聞いたことあるんだけど。
で、中にこう、売人がいて、みたいなさ。うん、それを追ってる警官もいてね、みたいな。うん。
ああ、いくらでもできるじゃん、みたいな、
ね。あともうちょっとレザボアドックス感を出したいよね。うん。
いや、ちょっと、それぐらいやるね、素質がありますよ、うん、この。
あるね。
ネタには、
うん。ネタとしては面白いですけどね。
面白い、ね。
うん。現実はそんなにね、こう、あんまりはっちゃけた感じにはならない。
静かに逮捕されて
静かに逮捕されていく。で、学校に連絡が行くっていう感じの。
そうだね。
うん。まあまあ、鉄道が好きな気持ちには罪はないので。
そうだよね。
うん。これからはちゃんと一ファンとしてね。
そう。
ルールを守っていただきたいですけども。
はい。
うん。問題はこういうことをすると、鉄道会社に入れるのかってことですよね。
あの時のあいつかってことだよね。
そうそう。それはさ、一応その入社の規定に触れるのかどうかってことですよね。
まあ、社長次第ですよね。
そう、JR 総裁のね。
そう。
うん。そんなに好きなら入れてやろうっていうことになるかどうかってことですよね。
そう。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。